こんばんは、高橋ふむみでございます。もう11月、もうな、末になってきましてですね、朝晩すっかり冷え込む時期となってますけど、皆さん、お体大丈夫でしょうか？そんな中、今日もね、元気で、勝手に聞きやがれ、行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう！高橋ふむみの、勝手に聞きやがれ！
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲスト、11月のマンスリーゲストは元プロレスラー、そして現在は神奈川県で山崎バランス治療院の院長もやられております山崎和夫さんでございます。
山ちゃん
元気ですか？
元気があれば整体もできるラジオも出る。
似てるな。もうあれですね、前回の放送でもいろいろいろんなレスラーの、はい、レジェンドレスラーの方のモノマネもされてましたけども。
しましたっけ？
はい、それ言わない方がいいですか？
いやいや、
前回の放送はぜひですね、アーカイブの方に上がってますんで、皆さんね、はい、聞いた方も、まだの方もぜひ聞いてみてください。面白いですよ。ちょっとね、なかなか山崎さんのお口からね、そういうモノマネが出るっていうのは、
やっぱりね、こう近くで聞いてたので。
そうですよね。
そう寄せちゃうんですよ、
ね。そうですよね。まあはい、はい、あ、どうぞ、はい、いいですか。はいはい、まあ前回はね、いろいろ聞きたいことが僕もいっぱいメモってきてあったんですけどね。はいはい、ほぼほぼ聞けてないかもしれない。あれ、すいません。
あれ、
いや、もう緊張しますね、やっぱね。
そうですか。
はい。
いやいや
いや。いや、そりゃ緊張するじゃないですか。
緊張の夏、日本の夏ってね。
まあ前回も言いましたけど、はい、当時の僕が見てた頃のプロレス界のレスラーさんの中で、
はい、
唯一常識人だとおっしゃ、言ったじゃないですか、
前回。いやいやいやいやいや。非常識でなんぼですよ、プロレスラーなんていうのは。
そうですね。まあ前回ね、はい、山崎さんおっしゃってましたけど、はい、僕は別に普通なんだけど、他の人が非常識なだけだから、そう見えるとおっしゃってましたよね。
猪木の常識、非常識ってね。
似てるな。
本当ですよ。
似てるな。
本当に何、はい、だろうな。夢をやっぱり売る商売というかね。
ですね。
夢を見ていただく商売なので、やっぱりこう、ありえない。例えば、プロレスラーになってみて分かったんですけど、上司を殴れるし、仕事ってそうないじゃないですか。
そうですよね。
ね、上司が部下を追ってる昔はね、はいはい、今はあれだけど、はい、いや、上司殴ってお客さんが喜んでお金もらえるって、珍しい職業だなと思いましたね、
夏から。そういう解釈もあるんですね。
あります、あります。
まあ、そうですね。まあまあ、今までね、いろんなレジェンドのこと。で、やっぱりね、まあ、僕ね、正直、もうお話しちゃうと、
はい、
You はですね、
はい、
ちょっと実は、全然詳しくなくてですね。は
い、僕もよくわかんない
です。いやいや、なんでですか？当時じゃないですか。
よくわかんない。
ちょっと、やっぱり今は全然思ってないですけどね。
はい、
当時はやっぱりもう、それ違うよって僕思っちゃったんですよ。はい。やっぱり、どっぷり新日、ストロングスタイルイズムだったので、
うんうんうん、
猪木イズムだったので。
どの辺が違う感じですか？
なんだろう、まあ、やっぱり、まあ、シューティングというか、キック、はい、キック、はい、まあ、パンチ、はい、それから、ま、寝技、関節技。はい、で、なんかこう、選手たちだけで、満足してて、まあまあまあ、なんて言うんですかね。
はいはいはい、
まあ今は思ってないですよ。当時は、まあ子供だったんで、
なるほどなるほど、
エンターテインメント性があまりないじゃないですか。
はい、はい。まあ僕が、
そういう言い方するとか、俺怒られちゃうの、きっと。
プロレスをどう見てもいいんですよ。
はい。
で、どう見てもいいんですけど、見方によって、
はい。
まあ、いろんな方とお話しすると、こう、今時の選手って、こう、お客を手でこう、煽ったりとか、
はいはい、しますよね。
お客さんの方
を見て
すごく アピールして盛り上げるじゃないですか。はい。あれが僕らは、僕らの世代は逆にダメなんですよ。
ああ。
何してんのっていう。
そうですね。
例えば長州さんとか藤波さんとか、はい、その昭和の世代の人たちは、はい、あの、まず戦うことがっていう、その、基本的に、そこはやっぱり猪木さんから伝わってきているので、はい、お客の方向いて、あの、手拍子で煽るのはなんだっていう中で、はい、ちょっとこう、気持ち悪いんですよね、はい、僕なんかは。
はい。
はい。
なるほど。多分、まあ、おっしゃってることはわかるんですけど、はいはい、そうなんですよ。だから、その、置き去りにされてる感があったんですね。はいはいはい、まあまあ、言い方ちょっとあるかもしれないですけど、見てる方から、まあ子供からすると。
ね、お客さんをどうっていう感じじゃない。より格闘技に近いプロレスだったので、はい、はぁってなる方はなったと思いますし。
そうですね。
なんでロープ飛ばないの
っていう話でしょ。そうそう。
そういうことですよね。
そうそうそう。
ただ、僕らはその新日の道場で、藤原さんとスパーリングしながら、なんでこのスパーリングをそのまま、リングに出しちゃダメなんだろうっていうジレンマはずっとあったんですよ。うんうん、
はい。
で、まあそういう道場の練習をしてるのに、猪木さんとか藤波さんはメインでこうテレビ出てくると、そういうスパーリング的なこう関節の取り合いとかあんまりない、はい、ないんですよね。例えば、ブッチャーがこうフォーク持って入ってきて、ギャーみたいな。はい、ブロディがなんだロープは回して入ってきて、どうのこうのって、いや、そこじゃないんだけどなっていう。じゃあ何のために俺たちは毎日こんな苦しい思いをして汗かいてんだろうっていう、もう血緑になってリングの上這いずり回ってんだろうっていう思いもずっとあったんですよね。
なるほどですね。
それがあって、まあ、あとはその旧 UWF っていうユニバーサルプロレスっていうのは、はいはい、まあ同じような、プロレススタイルでっていう話だったんだけど、結局残ったのが前田さん、藤原さん、僕とか、高田さんがやってきて、はい、まあ、当時最初は佐山さんもいらっしゃいましたけど、はい、そういうそのスパーリングをやってた選手ばかりがこう、残って、で、いや、俺たちがやりたいのはこういうプロレスなんだって、これでもうお客さん来なかったらこれでいいよっていう、もう半分諦め状態で、
なるほどね。
新生 UWF の旗揚げなんか特にそうなんですけど、はい、俺たちがやりたいことやって、これでダメだったらもうそれでいいじゃん。やりたいようにやろうよっていう感じの始まり方だったんですね、はい、新生 UWF は、はいはい。
なるほどね。まあ、でもね、まあ僕も大人になって、はい、いろいろまあ雑誌とか書籍で見させてもらって、はい、有関係のものとかインタビューとかも。はい、そうした時にやっぱり、まあ今のこの格闘技の流れのまあ礎というか、うんうん、まあそれを築いたっていう、まあ重要な団体だったんだなっていうのはもちろん理解してます。はい。
そこはですね、本当に僕らの話し合いの中でもお客さんを育てなきゃいけないっていうところがあって、はい、寝っ転がった足首取って何をギャーギャー言ってんのって、うん、アキレス腱固めっていうものがあるとか、
はい、
その関節の取り技の凄さっていうのをやっぱりお客さんに伝えていかないと、
はい、
そのどうにもならない。
はい、
まあ、その、格闘技ブームの火付け役みたいになったって言われるのはそういうところだと思うん
ですけど、ね。うん、そうですね。はい。
だから僕らはもともと道場でそういうことをずっとやってたんですよ。
ですよね。
猪木さんもそういうスタイルをされてました。
はい。
はい。
ああ、そうなんですね、はい。いや、だから、まあ、もう本当正直に言っちゃったんですけど、まあ、通ってないという、と言った方が正しいんですかね。うんうんうん、で、もう、先ほども言いましたけど、新日に、最初はフリー参戦されて、
はい。
で、また戻られたじゃないですか。はいはい、僕はもう嬉しかったですね。あの時は。
そうですか。ありがとうございます。
まあ僕の感情ですけど、
はい、いや、それはね、うん、最初、新日前戻るときに、ピンで戻るときには、はい、平成新軍というところ、はい、越中史郎選手がトップになってやってるところから、はい、まあ、乗り込んでいくんですけれども、はい、そこの、久しぶりの新日のリング、で、対戦相手が僕のすぐ後輩だった後藤達俊選手だったんですよ、はい。で、当然僕はもう外敵なので、
ですよね。
ずっとブーイングだろうと思ってたんです。うん、そしたら僕の方が声援がわーって。
ですよね。
ああ、マーザキって、
はい、もうそれで。覚えてます、覚えてます。
実は泣きそうになりました
よ。やっぱそうですよね。
はい、うわー、なんだこの
反応。山崎コールでしたよね。
あったかい声援がね。
はい。
もうたまんなくて。
だからみんなそうなんですよ。いやいやそうなんですよ、と俺がなんか。
もう今思い出してもちょっとね、こう、うるっとくるぐらいの、ね。
そうなんですよ。めちゃめちゃ嬉しかったですもん。
はい、僕ももうね、嬉しかった
です。やっぱり、ちゃんと帰ってきてくれたんだ、みたいなとこですよね。ファンからすると。
まあ、鮭がね、大会に出て、いろいろバシャバシャ行って、こう、また川に帰ってくるみたいな。
そうですよね。はい、まあでも、1995年、12月30日、はい、大阪城ホール。
はい。
突然マージン固め。
はいはいはい。
対抗戦やられましたよね。
そうですね。
猪木さんと高田組対藤原組長山崎さん。
これが ね、なんで組まれたんだろうって当時
は。ちょっとね、不思議な感じな。
突然だったんですよ、
本当に。マッチメイクですけど。はい。まあ60分3本勝負で。
はい。
これなんと2本目に。
はい。
山崎さんフォールしてるじゃないですか、猪木さんから。
そうなんですよね。
これ、猪木さん現役最後のフォールですから。
そうらしいんですよね。
そうなんですよ。
まあね、記録にもあんまり残らない方ですけど。
いや、
聞き返すと、そうなんですかみたいな。
そうなんですよ。
最初、僕知らなくて、それを。
そうなんですよ。
いや、最後にスリーカウント取ったの山崎さんですよ。
そうです、そうです。
へえー、みたいな。
いやいや、ご本人なのに。
いやいや、しかもその、当時の新日本プロレス上がっていて、まあ、藤波さんとか、
はい、
木村健吾さんとか長司さんとかみんな新人の選手がいる中でなんで猪木さんの試合で僕と藤原さんが組んで高田さんっていうの3人なんだろうなっていうのはすごく不思議な空間でしたね。
当時ってマッチメーカーってどなただったんです
か。誰だろう、わかんないですけどね。だからそこは当然猪木さんも認めた上でのカードだろうから、
ね、
あ、光栄だなっていう今になってすごく思いますし。
そうですよね。
はい、
もう猪木さんで何かこう一つ一番なんかエピソードで思い出にあることってありますか？
エピソードですか。これちょいちょい話してるんですけど、はい、いたずらするんですよ、猪木さんが結構。
いや、そうなんですか。
はい。はい、で、僕がその若手の時に、はい、初代タイガーマスクさんの付き人で、はい、佐山さんが、他の人の試合をちょっと、
うん、
大会の袖で見てたんですね。で、その、佐山さんがいないことをいいことに、猪木さんが、おい、ちょっと、タイガーの靴持ってこいって言われて、
はい、
はい、って持ってくじゃないですか。編み上げていく靴なんですよね。はいはいはい、いくつもいくつも。はい、で、その、一個通すたびにギュッて肩結びして、はい、また一個通すたびにギュッて肩結びして、はい、おい、お前もやれって言われて、僕ももう片一本の靴をずっと肩結びしていくんですけど、はいはい、これ絶対ほどくの自分だよなと思って。
そうですよね。
自分がやる方は緩めにこう、肩結びしていくんですけど。はいはい、その一個一個肩結びしていくたびに、猪木さんが、絶対喋んなよって言って、喋れないけど、それほどこの僕でしょ
と思いながら。そうですよね。
結構いたずら好きな。
なるほどですね。
もう緊張が続く毎日で男状態なので、はいはいはいはい、だからそういうことするんですね。
まあそれもやっぱり猪木さんなりの、うん、なんて言うんですかね、まあ、
選手の気持ちをね、
雰囲気作りみたいな。
ほぐすことでしょうけどね。やっぱり
すごい人だな。
面白いですよ、猪木さんも。
ね、はい。まあそれでね、僕やっぱり今回11月のマンスリーゲストで一番聞きたかったことがありまして。
はい。はい、
やっぱりですね、94年1月4日東京ドームの、
はい。
小川橋本戦。
はい、はい、はい。
これ、山崎さん、リングにも上がられて。
はい。
いらっしゃったじゃないですか。この時の何かと言いますか、まあ、いろいろなこと言われてますけども、山崎さんの、見解をちょっと聞ければなと。
まあまあ、その日に、橋本が試合前に突然、
はい、
普段そんなこと言ったことないんですけど、
はい、
今日ちょっと僕のセコンドについてもらえませんかと、言ってきた。
うん、
どうした、
うん、
なんかあったの、いや、なんとなくなんですけど、なんか嫌な予感がするんで。なんかどっか、こう、風の噂で変なこと聞いたんじゃないですかね。なんか、珍しく不安がっていたので、
はい、
もう分かった方は行くよって言って、ついて、はい、始まってみたら、その、ね、小川が暴走して、すぐその顔面蹴りとかが入ったので、レフリーパッて見たら、レフリーも吹っ飛んで、
はい、
タイガー・ハットリさん、はい、転げてどっか行っちゃってて、はい、あ、誰も止められないじゃんと思って、はい、リングに上がろうと思ったら、もうその、僕の目の前にずっとお世話になった佐山さん
が、はい、
いらして、まあ、他のね、ゴルドとかいろんな選手がいたんですけども、うん、僕はもうとにかく、 あの、佐山さんが目の前に立たれたらもう何もできないわけですよ。
う
ん、
まあ、そうですよね。
ただもう、ただただ、あれはないですよね、佐山さん。あれはないですよ、はい。あれはひどいじゃないですか、はい。っていうことしか言えなくて、佐山さんはその時、うん、そうだな、そうだなっていうことしか、僕と目を合わせようともせずに、それだけで、僕は何もできませんでしたけどね。で、まあ、その、なんで、ああなったのかなっていうのは、後々考えると、やっぱ、その、ちょっとね、
うん、
それまで、橋本が、闘魂伝承っていう勝手に、はい、あの、ガンを作って、
はい、やってましたね、
そういうことを言ってたのを面白くないと思う人がいたのかなっていうことと、
うん、
あとまあ、小川直也をブレイクさせようっていう、目論みもあったのかなとか、
はい、
そのガードに佐山さんつけるのかずるいなとかね、いろいろ思いましたね、あの時は。
まあ、未だに、まあ、いろんなお話はありますけども。
はい。はい、
ね。誰が。
真相はわかりませんけどね。
その方かもしれないですし。
わかんないですよ。
ね、はい。あの、滑舌の悪い方かもしれないですし。
ああ、まあまあ。
ですね、はいはい。一番美味しかったのは、その方だったかもしれないですし。僕はちょっとそんな、あれもあるんですけどね。
試合終わって、僕と橋本のいた、
はい、
あまり他の人のいない控え室に、はい、長寿さんが入ってきて、はい、なんか、猪木さんのことをボロクソ言ってましたけどね。
はい。でもまあまあ、本来であれば小川の方に行きますよね。
わかんないです。だからそこがね。ね
まあ ね、 ね。なんかいろいろあるんでしょうかね。
なんか不思議な世界ですよ。
そうです。僕もだからいろいろ、ね、やっぱりファンの一人として、いろいろ推測するわけですよ。
またプロレスっていうのはそういう、あからさまになってない、明らかになってないところを、ああじゃないか、こうじゃないかって言いながら酒飲むわけでしょ？
そうです。
あれはあだよな、あれはひでえよな、とかね。あれはこっちのあれじゃないか、みたいなね。
そう、あれは多分あの選手が考えたことだろうとか、
はいはいはい、
絡んでるな、とかっていうのをつまみに飲むのがやっぱり一番幸せな時なのかもしれないです ね、 ね。
こう、あの、2のプロレスファンの楽しみ方ですね。
そうですね。やっぱり、うん、それで酒飲むともう、いくらでも飲めますね。
だから、その全部が明らかにされない謎の部分があるのがプロレスの面白さだったりもするので。
そうですね。
だから、先ほども言った通り、こう、いろんな見方があって、いろんな見方をしていただいていいんですよ。
ですよね。
はい。
その人が、の見方で見ていただければ、はい、いいってことですよね。
だから昭和のプロレスしか見なかったって、もう今のプロレス見ないって人もいますし、
はいはい
今のプロレスは知ってるけど、昔のプロレスは面白くないって人もいますし、はい、僕はその解説してたこともあって、両方ずっと見てきていて、ね
はい
坂口さんもそれにずっと携わってきたりして、はいはい両方とも否定はしてないです。
なるほどですね。はい、
じゃあ、昔のその昭和のプロレスらに今のプロレスができるかって、ちょっと違うし。
ですよね。
じゃあ、今のプロレスで昔の迫力を出せるかって、それも違うし。
ですよね。はい、まあ、それはやっぱり時代の流れとともに、まあ、変わっていくところですからね。はいはい、まあ、やっぱり、多感な、自分が子供時代というか、多感な時期はやっぱり、あの、どっぷりの新日イズムに使ってしまってるもんですから、うん、やっぱりそこは。
僕もちょっとかじったことがあるんで、
大体、ね
はい、気持ちはわかります。
そうですよね。はい、だからもう、未だに、もう DVD とか引っ張り出して、いろんな試合見たりとかすると、
あ
もう泣きそうになっちゃったりとか思い出して、ってありますよね、
は
い。
僕も YouTube なんかね、こう、トントンって上がってきたりするので。
結構見れますもんね、は
い、
YouTube で。
見ちゃいますね。
はい。
はい
ちょっとここで本当にもうね、もう話は尽きないんですけども、
はい、
山崎さんもうまたまたお時間になってきちゃいました。
もうですか。
早いですね。
また呼んでくださいよ。
っていうかなんかトークライブやりましょうか。
やりましょうやりましょう、ね。はい。ぜひぜひ。
そうですね。
はい。
これもういろんな人になんか番組絡めてやりましょうって言ってるんですけど、
はい、
山崎さんとやるのが一番早いかもしれないですね。
本当ですか。
多分あの、俺的にも。
もういつでも治療所閉めてきますんで。
本当ですか。
はい。
わかりました。はいということで、
はい、
また前回もお願いしましたけども、
はい、
唯一 FM ラジオっぽいところで、
はい、
山崎さんのおすすめの曲、
あ
ちょっとお聞きしてっていうところで。
これもね、はい、あの前回言ったんですけど、トノさんという友達が、
はい、
YouTube を一緒にやってる友達が作ってくれた、
はい
なんだ、60枚目の写真かな
そうです、ね
はい、っていう曲なんですけど、
はい、
僕は60歳になった時の心境を曲にしてくれたものです。
素晴らしい。
僕が歌ってますんで。
はい。
はい。トノさんと一緒に歌ってます。
はい。
ぜひお聴きください。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、あの、次の、あの、曲は僕が作ります。
はい。 はい、お願いします。
はい、ぜひ作らせてください。
はい。
はい。わ、今言いましたね、お願いします。
あ、お願いします。はい、お願いしますよ。
じゃあちょっと考える
で。どういう曲調か全然知らないんですけど。
いやいや、もうあの、おっしゃる通りのイメージを聞いて作らせていただきますんで。
はい。
はい。
じゃあそれをまたトークライブで。
そうですね。
はい。
あの、生歌で披露しましょうか。
生歌でいきますか。
はい。わ、はい、かりました。はい。本当に忙しいところありがとうございます。いやいやぜひまた、あの、はい、これを機に、
はい、
あの、僕のこともごひいきにしていただければ、はい、はい、こんなプロレスファンもいるんだなっていうところで、はい、よろしくお願いいたします。
ご縁をありがとうございます。
とんでもございません。
はい。
はい。それでは11月マンスリーゲスト、元プロレスラーの山崎和夫さんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
うつけりさめです。
はいはい、喫煙室のコーナーでござりまする。
はい、ディレクターのしんねです。よろしくお願いいたします。はいはい、はいはい、今日、あさってかな、うん、勤労感謝ですね。
うん。
11月23ですけども、うん、まあなんかほら、前回、ゆるブラック企業が出てるって、そんな話しましたけども、うんうん、実際その、まあ勤労感謝ということで、
うん、
話は続きますが、ふみさんなんかこう自分頑張った時に、
うん、
ついついやってしまうことまたはご褒美みたいなのってありますか？
びっくりドンキ。
ああ、やっぱ、まあ、そうですよね。食べ物とか。
そう。
そんなにびっくりドンキ好きなんですか？
この間も同じこと言ってた
んだけど。いや、好きなのわかるけど、
うん、
そんなに好きですか？
大好き。
ハンバーグが好きなんですか？
びっくりドンキのハンバーグが好き。
なんでですか？違うとこじゃダメなんですか？
ダメです。
なんでですか？
あのなんかこう
味？
味とか食感とか
食感、
うん、食感違うじゃん。ビックリドンキーのハンバーグってさ、
はい、
あんまり肉肉しくないじゃん。あのなんとかディッシュはさ、
ああ僕あんまり食べたことないですよね。まあ、何回かありますけど
って、うん、
なんかワンプレートがいいんですか？
うん。
何見てるんですかスマホ？
いやいや、ちょっとチェックしてんだ
よ。何びっくりドンキチェックしてるんですか？
いやいや、そんなことないよ。
ダメですよ。
いやいやい
や。そういうスマホ見ながら収録するやからは。ダメですよ。
だからびっくりドンキはもう最高だよ。
で、それじゃあ、頑張ったなと思ったら食べ行くんですか？
食べたいし食べに行くね。
あんで、一緒のもの頼むんでしょ。いつも。あ、
そうだね。
それで、いや、ダメですよ、ふみさん。
どういうこと、どういうこと？
やっぱり、普段行かないようなところにたまには行ったりしないと、
うん、わかんない、味のちになっちゃうってことでしょ？
見聞が広がらないですよ。
うん。そっか。
やっぱそれ置きに行ってますよね。
いや、そんなことないでしょ。
びっくりドンキ行ってもいいですよ、じゃあ。じゃあ、違うもん頼んでください、今度。あの、パイナップル乗ったやつ。
あ、俺パイナップル。
あ、ダメです。やってください。
パイナップルダメなんだよ。嫌いなんだよ。すげえ嫌いなんだよ。
なんかハワイアン的なやつ。
ダメです、ダメです。
あ、本当ですか？うん、でも、そのなんか頼まないのをやっぱ頼んでもらいたいな。
そしたら変わるかもしれないっていうこと？
何かは変わりますよね。何かが広がる、狭まることはないじゃないですか。い
や、で、仮によ、はあ、じゃあそれあなたが言うように変えてなんか違うびっくりドッキリのもの頼んだとしますわ。
はい。
それが、
うん、
じゃあ、うまかった場合はいいよ。
あ、いいです、いいです。
うまくなかった場合は、やっぱりいつものにしておきゃよかったと思うわけじゃん。
だからそうなんですけど、でも、いつもの食べてるときって、ちょっともやもやして、あ、これ気になってるものってないですか？街歩いてても、この店ちょっと気になってんだよなって。
まあ、ハンバーグの店は、もうびっくりドンキって決めてるんで、あんまり。
やっぱその、街歩いてて気になるとこは、もう、行くしかないんですよ。行ってダメだったらその可能性潰れるじゃないですか。そうやってった方がいいです。今はもう、
うん
うん、もうそのチェーン店とかあの置きに行くのはやめてください。
いやいや置きに行ってるわけじゃないよ。
月1回は気になってるとこ行ってください。
うん、あんま気になってるとこもやっぱり年取るとなくなるんだぜ。
もういいですよ。
ということでね、皆さんもびっくりドンキーぜひ。いらしてみてください。
はい。びっくりドンキの歌ですか今日。
違うよ。ということで、曲いってみましょう。今和の清志郎で、楽に行こうぜ。 勝手に聞きやがれ、そろそろお別れの時間です。いやー、11月マンスリーゲスト山崎和夫さん来ていただきました。まあね、僕的には、橋本小川線の、山崎さんなりの考察をですね、ちょっと、お聞きできたので、ご本人の口からなかなか、いい回だったんではないかなと思います。またやっぱりね、放送中も言ってましたけども、プロレス界の中、プロレス界きっての常識人と言われるだけあってですね、すごくジェントルマンな方で、まあ院長さんでございますからね、皆さんも肩こり腰の痛みの場合はぜひ山崎バランス治療院へ、いらしてください。ということで、勝手に聞かれる次回の放送は12月5日火曜日20時から再放送24時からでございます。それでは勝手に聞かれお別れ、お相手は高橋文美でございました。それでは皆さん、ごきげんよう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。